駒です。来ました。お久しぶりでございます。ですね、なんだかんだで1ヶ月ぶり ですね。そんな経ってる気なかったんですけど、ずるずると行ったみたいで 1ヶ月経っておりました。すいません。で、ですね、まあ、自分の中では2週間ぐらいのイメージなんですけど、まあ、んなことなかったですね。で、もう忘れてる方も多いと思うんですけど、百物語2014の続き、で、久々見たら80話まで読んでるみたいなんで、81話目から、やりたいと思います。はい。でですね、多分何も設定いじってないんで、音量とかは大丈夫だと思うんですけども、まあ、なんかあれば書き込んでいただければ。で、ジータレス読み。ちなみに、もう、当然、聞いててお分かりだと思うんですけど、BGM ありません。はい。で、もうそろそろデスクトップ買わんとなと思ってるんですけど、で、505、チェンチタこんばんはと、もうチェンじゃないですけど、来ました。もう配信しないかと思ったワン、嬉しいよって書いてあるんですけど、まあ、配信しないわけはないんですけど、で、配信しなくなっちゃったら自分にとってもマイナスなんで、で、506、おっちゃん来たぞ、生ラジキッズ集合と、あざっす、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で、507、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです、仕事のトラブル収束したと、トラブル、収束しきってないね、完全収束しとらんね、まだね。でもまあ、しぼんだかなって感じ。まあいいや。で、そんな感じでございまして、81話目。K さんで、無題。っていう題名の話からいきたいと思います。久々だわ。ちょっとね、まあいつものことなんですけど、喉がっていう感じで、声が小さい。ちょっと電話じゃあ上げるか。ちょっと上げますよ。えい、ああ どうかな、もうちょっと上げるかな。はい、ちょっと上げました。なんか、良くなかったらまた書き込みあれば。じゃあ行きましょう。第81話目、K さんで無題っていう題名の話です。パチンコ屋で知り合ったおっさんに、万発超えをしたから美味しいものでもご馳走してやると誘われて、何人かで一緒に寿司を食いに出かけた。リストラの憂き目にあってギャンブルに溺れ、退職金を使い果たして女房と子供に見捨てられたというおっさんは、数ヶ月前から随分と羽振りが良くなっていて、その頃は随分頻繁に酒や食事をご馳走になった。その日も俺や他にも常連を2、3人連れて寿司を食い、何軒か飲み屋をはしごしていたものの、1人減り2人減り、とうとう俺だけが残されて、ぐでんぐでんのおっさんを家まで送っていくことになった。家には帰りたくない、まだ飲もうとうなるおっさんを説得し、住まいを聞き出しタクシーで向かう道中で、おっさんが急に胸を押さえて丸くなったままひくひく痙攣し始めた。心臓発作か何かだったか覚えていないが、持病があるというおっさんの言葉に驚き、一旦は運転手と最寄りの病院へと進行方向を変えようかなどと話していたが、家はもうすぐそこだというし、ん？ 豚腹のようなものがあるので取ってきてくれと頼まれて、俺はおっさんをタクシーに残し、鍵を借り、薬と保険証を取ってくるために家へ入った。おっさんの家は小さな平屋で、生活スペースも6畳ほどの茶の間に凝縮されているようだった。敷きっぱなしの布団にこたつ、壁際に小さな茶ダンスが一つあり、指示された引き出しを開けた瞬間に俺は誰かと目が合った。全くバカな話だが、茶ダンスの30センチ四方もないだろう小さな引き出しの中に、みっちりといった感じに折りたたまれた子供がこちらを向いているように見えたのだ。思わず声を上げ視線がそれて、もう一度そこを覗いた時には言われた通り、保険証やら診察券が輪ゴムで一括りになって収まっている。酔っていたのだし、見間違いなのは確実だ。自分にそう言い聞かせて、俺は保険証と薬を手にしてその家を出た。おっさんを病院に送り届けて、そのまま家に帰った俺は妙な違和感にさいまれながら眠りについた。一人のはずの家の中に誰かいるような気配がしていて、そいつはじーっと自分を見ているように思える。案の定、その日は悪い夢を見て目が覚めた。どことも知らない薄暗がりを、大勢の恐ろしい何かに追われて必死に逃げる。追いかけてくる何かの正体はまるでわからず、夢の中の自分は何度その夢を見ても夢の中ではそれが夢だと気づかないまま汗だくになって逃げ回り、ひどい頭痛と胃袋が裏返るような吐き気とともに目が覚める。そんなことが繰り返し起きるようになり、俺はだんだんおっさんのように家に帰るのが嫌になってきた。仕事が終わるとパチンコや雀荘に行き、勝った金でキャバクラや風俗に通い詰めていた。幸い外では恐ろしい夢を見ることもなく、資金が尽きることもなかった。パチンコに行けば連チャンが止まらず、さほど強くもない麻雀でさえ勝ちが続いた。ただ誰かに見張られているような妙な気配はいつまでたっても収まらなかった。ある日、着替えのために家に戻って風呂に入っている時だった。やっぱり誰かの視線を感じ、風呂桶の中に目をやると、湯沸かし器とつながっている穴の中に目玉が見えた。その瞬間にガツンと頭を殴られたような痛みがあって、もう一度そこを覗くと目玉は消えてなくなっていた。目玉はいつも俺を見ている。全体が見えることはほとんどなかった。カーテンの隙間、ほんの少しだけ空いた襖の向こう、換気口、ありとあらゆる暗がりや隙間の向こうから俺を見ている。そして目が合うたびにドスンと何か重いもので殴られたような痛みに襲われる。それは腹だったり顔面だったり、その都度息が止まって、うずくまるほどにひどい痛みで、とても我慢できるようなものではなかった。誰かに相談しようかと思ったが、やめた。その時にはもうなんとなく自分がパチンコや麻雀で勝ち続けている幸運と、この目玉の主との関係に気づき始めていたからだ。一度だけ目玉の主の全身が見えたことがある。台所のシンクの下、普段開けることなんかめったになかった観音開きの物入れを開けた時だった。そこには不自然に体を折って首を真横に傾けながらこちらを見ている全裸の子供が収まっていた。ひどく痩せこけて肌の色は灰色がかり、頭と目玉だけが妙に大きく見えるほどに骨張った性別さえもわからない子供のかさついてひび割れた唇が裂けるように開き、節がやけに目立つ指が顔を覆って耳をつんざくような悲鳴を上げながら俺を睨んだ。鳥のような猫のような人間とは思えない耳障りな悲鳴とともに、俺はこれまで味わったこともないような痛みを感じて気を失った。その時俺はようやくあの子がおっさんの家の茶ダンスの中にいたものなのだと気がついた。 探し出したおっさんはひどく痩せこけ、数ヶ月の間に何年も年を取ったように老け込んでいて、素人目にも容態が良くないことが分かった。それなのに気味が悪いほどギラギラした目でパチンコを続け、台から視線を離そうとしない。闇金から金を借り、あの幸運の日々が忘れられずにパチンコを打ち続けている。俺もああなってしまうんじゃないか。初めての現実の恐怖を感じた俺は、あの子供から逃げることにした。方法ならもう分かっている。誰かが俺の家であの子供を見つけてくれさえすればいい。たとえ今までのことが全て幻覚だったとしても、その時はそうすることが一番のように思われた。俺は友人を家に招いて探し物を頼むことにした。案の定友人は探し物と同時に子供を見つけ、子供は友人と共に出ていった。俺はパチンコで勝つことも麻雀で勝つことも滅多になくなってしまったけれど、平穏な暮らしを手に入れた。今でもたまに隙間から誰かに覗かれているようで落ち着かないことがある。それに他人の家に上がるのはなるべく控えることにしている。特に探し物を頼まれた時は決してどこかを開けたりはしない。以上、無題という題名の話でございました。で次行く前に、ジータレス読み、508、磯村さんこんばんは、とばんはです。初めての生聞きです。嬉しいです。楽しみにしてました、とあざっす。で509、今来たらちょっと声小さくねということであげました。で、510、放送お疲れ様です、と、まあ、始まったばっかなんですけど、今から肝試しに行くので聞きながら行きます、と。今から、うん、平日で511、お茶間に合ったと、まあ、お茶じゃないですけどあざっす。で512、おっさんに何かをこすりつけられたかと、うん、おっさんにじゃないんですけど、うん、で513、バーチャコンと、まあ、バーチャコンよくわかんないですけどまだ BGM は乗らないようですな。なんかこれはこれでいいと思えてきました、と。まだ BGM 乗らないっていうかですね、自分が何もやっとらんっていう、うん、相変わらずの低たらくで、で次、82話目白クジャクさんで、よかったねっていう題名の話。数年前の話、いい話系なので苦手な方はパスしてください。先輩からバイトの話をもらった時のことです。ちょうど前のバイトを辞めたばかりで次のバイトを探していた私はその話に飛びつきました。辞めた時期が悪かったのか、あまり募集がなくていろんな方に頼んでもなかなか見つからなくてという状況でした。行ってみたらとても条件のいいバイトだったんです。場所は駅から近いし時給もいいし、内容といえば前の方 A さんとしますの仕事を引き継げばよかったんです。そんな条件のいいバイトをなぜこんな中途半端な時期に辞めるんだろうと思いましたが、理由はすごく単純なことでした。私を案内してくれた A さんのお腹が大きくて、つまり妊娠されて仕事を辞めることになったんだそうです。聞いてみると A さんもかなり次のバイトの人を探していたそうなんです。困っているうちにお腹も大きくなっていって、そしてやっと私が見つかったそうなんです。そのせいでしょうか、初めて A さんと会った時、ママよかったねと子供の声が聞こえたんです。少年の。でもその場には女性しかいなかったし、私にだけ聞こえていたようなんです。私には霊感がないのに、とても不思議な体験でした。 数ヶ月後、 A さんが無事に出産したと聞きました。もちろん男の子でした。以上、よかったねっていう題名の話でございました。で、次、第83話目、クズさんで落とし物祖母の話。小さい頃、祖母の話を膝の上で聞くのが好きだった。昔々、ばあちゃんがお前と同じくらいかまだ小さかった時の話だ。ちょうど梅雨の時期でな、3、4日ほど降り続いた雨が上がったけん、裏山に遊びに行ったんよ。そしたら山のてっぺんで妙なものを見つけたのだという。それはススキの生い茂った中にあったそうだ。最初はススキに何かついとを思うて近寄ってみたら、かやに透明な寒天のようなものがついとってな。祖母は最初それをキノコの一種か何かだと思ったらしい。珍しいけん他にもねえか思うてあたりを見たら、寒天のいっぱいついた腕が落ちとった。その腕はアマガエルの緑をもっと透明にしたような透き通った緑色をしていたそうだ。形は人の手と変わらんけど、でっかい水かきがついとうけん、こらカッパの腕や思うて慌てて腕を持って山を降り始めたんよ。何か考えがあって腕を持って降りたわけではなく、とにかく大事だ、大変なことだと大人の意見を聞かなくてはと思ったと祖母は言う。で、池の端まで降りた時に、昔は山ん中でもちょっとでも水気がありゃ田んぼ作っとたけん、山ん中でもため池があったんよ。そこまで来た時に声がしてな、すみませんすみませんと泣きそうな、祖母曰く高いのにのぶとい声が聞こえて、祖母は足を止めたそうだ。姿は見えんけど、ため池からすみませんすみません、腕を返してください、腕を返してくださいち言われてな。返してくれと言われても別に取ったわけでもないのにと祖母は釈然としなかったそうだ。でも返さんわけにはいかんからな、カッパを怒らせると大水が出るというし、だけど返そうとしている相手が本当にカッパなのか心配になったんな。渡して大丈夫な相手なのか不安になった祖母は池に向かって姿を見せろと言ったらしい。すると池の中から姿は見せられんと返されたそうだ。ならカッパだという証拠を見せろというと、そうすっと池の真ん中から切れている腕と同じ腕が出てきたけんな、手に持ってた腕を池の中に投げてやったんや。カッパはありがとうありがとうと言い、お礼を山入り口の榊の木の下に置いとうけん使ってくれと、それはどんな悪いものたちものも立ちどころに直してくれると、その代わり今日のことは大人に言わないでくれと言われて祖母は了承したそうだ。山を降りてから言われた通り、榊の下に草で編んだ小さな箱があってな、それはおそらく茅で編んだもので、大きさは幼かった祖母の手のひらより少し大きいくらい、形は六角形だったらしい。同じく草でできた蓋を開けるとな、中には馬の油のような白っぽい軟骨が入っとった。どんな悪いものでも立ちどころに直すというカッパの言葉を思い出し、試しにすり傷に塗ってみると文字通り瞬時に傷が消えたそうだ。こりゃ大変なものをもろうた、大事に使わにゃ。使った分がまた増えるということもなかったため、それ以降祖母は薬を大事に保管して 保管しておいたそうだ。不思議なことに草でできてる箱はいつまでたっても綺麗な緑色のまんまじゃったな。大事に使わないと、そう思いながらも一度だけ誘惑に負けそうになったらしい。ばあちゃん頭が良くなかったけんな、頭に塗ったら頭良くなるんか違うかと思ったけど、ちーともようならんかった。まだ残っていればお前にあげたんだがなと祖母は言う。じいさんが屋根から落っこった時に全部使い切ってしもうたんよ。まあじいさんが助かったからお前が生まれたんだけどなと言って祖母は笑っていた。それにしてもなんで腕なんて落っことしたんだろう。それを聞き忘れたことが祖母にとって人生最大の後悔らしい。以上、落とし物っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み514、猫鳴いてると。まあ、猫じゃないんですけど。で、515、池の場合橋じゃなくて旗かなと。旗か。で、516、軟骨と。あれ、俺なんつった、軟骨つった俺。出た、軟骨だった。今自分で普通に言ってて、あれ何、馬の脂のような白っぽい軟骨ってなんだと思ったけど、これ軟骨だ。これ字がこのもうちょっと大きく表示しときゃよかった。骨っていう字に見えた。これはい、やってしまいました。軟骨じゃねえって。で、517、おとぎ話みたいないい話だと。518、カッパの腕は左右がつながってて片方を引っ張るとスポンと抜けちゃうって聞いてたと。何そのプラモデルみたいな構造。どういう中どうなってんのっていう。じゃあ肩を引っ張られると肩をニューってこう体側にこうめり込むのこれ。まあいいや。わからん。そんな初めて聞いたっていうか、うん。で、次。84話目。白クジャク3で無題。友人 Y さんの話。Y さんがまだ学生だった頃、憧れの先生がいた。K 先生と呼んでおこう。K 先生は奥さんと離婚して娘が一人いる。でもそんなことは Y さんにとって気にならないことだった。ある日 Y さんは思いを告白するためにバレンタインのプレゼントを用意した。もちろん K 先生に渡すために。結局その日は K 先生には会えず、明日こそ渡そう。Y さんは思っていた。その夜 Y さんは夢を見た。ある人がお坊さんのような人にしきりに頭を下げている。顔は見えない。そこをなんとか。お坊さんは無言で、それはできないとばかりに首を横に振っていた。目が覚めた後、Y さんは夢の中のお坊さんは自分のご先祖様ではないかと思ったそうだ。そして頭を下げていた方は K 先生のご先祖様だと思う。その夢を見た途端、Y さんの K 先生への憧れは嘘のように消えてしまったとか。Y さん曰く、だってあの後もっと素敵な人が現れたのよ。でも、もしあの日 Y さんがプレゼントを K 先生に渡していたら、あの夢を見ていなかったら、Y さんの人生はどうなっていたんだろう。以上、無題。っていう題名の話。で、出した。で、次。 第85話目、キーさんで、神様じゃないっていう題名の話。僕が小学校4年の時のことです。当時の学校内では怪人物というのが噂になっていました。怪人物とは学校の近くの道に夕暮れ時に出没する正体不明の人物で、見たという人も相当いました。噂では怪人物は夕方遊んでいる子供を襲う、さらう、血を吸うなどいろいろ言われていましたが、僕と友人の O と Y はこの噂に興味津々でした。この友人 O ですが、授業中に突然服を脱いだり窓を刺して神様が見えると言い出すやつでしたが、成績は意外と良く、なんというか変人でした。 O は何の根拠もなしに怪人物を、あれはきっと神様だ、神様に違いないと言っていました。そしてある土曜日の夕方、僕らはついに怪人物に遭遇することになったのです。3人で学校の敷地内で遊んでいたら、体育館の目の前で自転車に乗っている男の人がいました。西日で顔は見えないのですが、自転車でノロノロと走るその姿に僕らは妙なものを感じました。近づいてくるにつれ、その人は首を左右にやたら激しく振りながら走っているのが分かりました。これは絶対に普通じゃない、そう思った僕らは、怪人物だと恐怖に駆られて後ろにダッシュしたはずでしたが、王だけは逆に怪人物の方に向かっていったのです。逃げ出した僕らの後ろから王が、神様や神様やとわめくのが聞こえました。僕らは王に構わず走って校舎の塀の裏側に来て、ようやく止まりました。さっきの場所から王の絶叫が聞こえました。違う、神様と違う、こいつ違う、うわーと先ほどとは違い必死に助けを呼んでいます。僕らは焦りましたが、今からあの場所に戻るのは絶対に嫌だったのです。やがて声がしなくなりました。周りも暗くなってきたので、僕と Y は王が心配でしたが、王が勝手に言ったんだからあいつの責任だと言い合って、家にそそくさと帰りました。次の日曜日に恐る恐る王の家に行ったら誰もいなくて鍵がかかっていたので戻り、次の月曜日に王は学校に来ませんでした。その次の日、母から王くんは富山県に引っ越したと聞かされました。驚きましたが、富山には彼の祖父母が住む実家があったそうなので、今度そっちの方に引っ越したということでした。しかし事前にクラスの者にも知らせず、突然の引っ越しはやはり不自然で、あの日のこともあって僕と Y には腑に落ちない不安が残りました。あれから10年、あの自転車の男は本当に怪人物だったのだろうか、王に何かしたのだろうか、本当に王は富山県に行ったのだろうか。以上、神様じゃないっていう題名の話で出した。で次、ごめん、ジータレス読み、519、おこんばんは、出遅れたと、久しぶりすぎなのではと、まあ1ヶ月ぶり、楽しみにしてるからさ、頼むよと、明日録音聞くわと、あざっす1ヶ月、2月は全くほとんど1回だけと、うん、まあ3月もそうならないようにしないといけないですけどね。で、次、第86話目、まんじゅうさんで、千葉県 S 駅、その2、その1がどっかであったか忘れた。 現在は改装が進み、明るくおしゃれな雰囲気の駅ですが、以前は怪しげな話をよく聞きました。 S 駅には地下1階から地上2階まで上がれるエレベーターがあります。どの駅にもあるような至って普通のエレベーターです。ある日 F さんが1階から2階に上がろうとそのエレベーターに乗ると、地下から乗った母と娘と乗り合わせました。娘は中学生くらいで、 F さんの娘さんと同年代くらい、母親の方は F さんより少し年上でしょうか。二人を背に操作盤の前に立った F さんに後ろの会話がところどころ聞こえてきました。この S 駅って幽霊が出るんだって。娘のそんな言葉に母親が、本当？などと答えており、 F さんもそういえばこの駅なんだか雰囲気暗いのよねと思いながらエレベーターが着くのを待ちました。2階についてエレベーターの開くのボタンを押し、母と娘が降りるのを待った F さんですが、2人が降りる気配はありません。自分に気を使っているのだろうと思い、先に降りるよう促そうとした F さんは後ろを振り返りました。しかしエレベーターの中は F さん1人だけ、背後にいた母と娘の姿はありませんでした。以上、千葉県 S 駅その2っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、これバレてたか。バレてんのかこれ、聞こえてるか、聞こえてるとかわかんのかこれ、聞いてて。520、お茶ミュート多いけど喉の調子悪いのと、ミュートバレてる。あれかな、ホワイトノイズがスカッて消えんのかな、かもしんないけど、まあおっしゃる通りでしてね、おっしゃる通りっていうか、まあ、ちょっと違うんですけど、まあ、ミュートは対応してますわ今。なんでか、鼻水すすっとるからですわ。花粉症、なのがあるから。それでもまあそんな別に今すごいあれだって状態ではないけども、でもやっぱあるから、読む前に、っていう感じですね。はい、だから多用しております。はい、ミュートを。でそれがバレてると。で、521、花粉の季節はお茶の敵だからねと。まあ自分だけじゃない、もうたくさんの人があれだと思うんですけど、まあそういうことですわ。はい、で、522、自分たちが死んだことに気づいていないのか、分かってて芝居してるのか。でも母と娘がエレベーターで、でしかも随分軽いよね、感じとしては。どうなんでしょう、なんか気づいてない方、気づいてない方がまだどっちかって言ったらありえそう、ありえそうっていうか、の方がっていう気がするけど。で、523、バレてるどころか花粉症ほどだって分かってるリスナーまでいるのかここと。まあさすがに10年もやってるとですね、もうなんだかんだ結構自分のことは喋ってるはずなんで、花粉症だぐらいは多分喋ってるし、で、まあ、10年やってるってことは、そうやって1年をそうやって何度も何度も繰り返してこう配信してるわけだから、花粉の季節になるとこいつダメだなっていうのはもうバレてるっていうか、まあ、自分でも言ってるしっていう、っていう感じですね。で、524、明けましておめでとうございます。すくらい久しぶりですと、聞かせていただきますと。まあ、2月の頭から久しぶりに、1ヶ月ぶりでっていうことで、とりあえずアダスで。次、87話目、 会計さんで、引っ越しっていう題名の話。これはいとこから聞いた話です。いとこが就職で引っ越しをしたんですけど、その部屋が出る部屋だったんです。引っ越しが終わった夜、彼女がくたびれ果てて寝てたらいきなりドンって人がのしかかってきて、びっくりして目を覚ましたそうです。彼女は最初、上に飛び乗ってきた感じがあまりにもリアルだったので痴漢か泥棒かと思ったらしいんです。しかし部屋が真っ暗だったので、何者かが馬乗りになっているのは分かっても姿までは見えなかった。声を出したり暴れたりすればかえって危険なことになるんじゃないか。彼女がそう戸惑っていると、ふふと女の含み笑う声がしたんです。えっと思ったのと同時に人の乗ってた感触が消えて、彼女は飛び起きて明かりをつけたんですけど、部屋には誰もいないし戸締まりだってしていました。しかも以来それが毎晩続くんだそうです。それで彼女の知り合いにたまたま霊能者というか、そういうことに強い人がいたんで、その人に相談したんです。そしたらその人がお札をくれて、これを布団の四隅の下に敷いて寝なさいって言ってくれました。彼女は言われた通りにして休みました。その頃は彼女はすっかり不眠症になっていて、お札を敷いたもののやっぱり眠れなかった。そしたら夜中、足元かの方から足音が聞こえてきたんです。そっちは壁しかなかったのに、まるで隣の部屋から壁を通り抜けてきたみたいに人の足音がして、それが布団の足元で止まるんです。彼女は身構えたんですけど、この日はその人を飛び乗ってこなかったんです。しばらく足元に立って、まるで困っているみたいにじーっと彼女の方を見てるんです。それから布団の周りを歩き出したそうです。まるで様子をうかがっているみたいにして、何度も何度も。でもしばらくしてパッタリ足音がしなくなったんです。彼女はほーっと息をして、そしたらすぐ枕元からはっってバカにしたような声がして、こんなの聞かへんわって。いとこはその後すぐに引っ越したそうです。以上、引っ越しっていう題名の話でございました。で、ついごめんジータレス読み525。あそことか幽霊出そうだよね。東京で通勤通学時間に脱線して結構なくなった駅あったよね。四ツ谷だっけ、どこか忘れたけど。と、幽霊出そうなとこあるんだ。で、526、クレイジーサイコレズの幽霊と。クレイジーサイコレズ、あ、女でドーンって乗ってきて、で、お札程度じゃ聞かんわ、この、で、しかも聞かへんわ言うてるし、関西で、こいつはガンって乗ってどうすんだ、これ。乗るだけか、これは、こいつは。でも嫌だけど、そりゃ。で、527、ペヤングマダーって書いたんですけど、これはもう誤爆ですかね。で、次。第88話目、ラドシーさんで、掴むて、あるいは正体、あるいは空気を読む、あるいは、よくある話。掴むて、あるいは正体、あるいは空気を読む、あるいはよくある話。ある夏のことを数人で集まって雑談中に肝試しやお化け屋敷の話題になった。すると一人がこんな恐怖体験を語り出した。 子供の時友達と遊園地に行ってお化け屋敷に入ったのね。私怖いから友達に捕まって目をつぶって何も見ないようにしてたの。でもなんかぐにゅって腕をつかまれる感じがして、えってそっちの方を見ちゃったら、なんか影のところから手が伸びてきてて、その手が私の腕をつかんでたの。もうびっくりして声も出なくって、後で友達に話したんだけど、そんな仕掛けないはずだよっていうの。人間のお化け役はいなくて全部機械だよって。じゃあ私の腕掴んだの何？あんなとこに人間いるわけないじゃん。お化け屋敷って本物の幽霊出るって言うよね。本当だよ。気がついたら話されてたけど、私本当に腕掴まれたの。語り手の口調は真に迫り、無論皆その腕を掴む手の幽霊の話を信じた。掴まれたのは本当に違いない。私もそう思いながら、ふと別の話を思い出した。以前他で聞いたある人の体験談だ。子供の頃お化け屋敷で途中でカートから降りたら係員にバレてさ、怒られたね。途中で降りて中を探検するんだよ。面白かったな。物陰に隠れたりとかしてさ。ほら、子供の頃やったことあるだろ。私はやったことはない。だがなるほど、掴む手の正体がどんなものだか分かったような気がするよ。雑談中の皆はまだ腕を掴む手の幽霊を怖がっている。無論私は黙っていた。だって本当のことは分からないじゃないか。以上、掴む手、あるいは正体、あるいは空気を読む、あるいはよくある話っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み528。あ、そういえば朝まで飲んでたのに大丈夫なんですね、声。小崎先生おめでとうございますと。昨日ね、普通に自分なんか全然業界と関係ないのにっていうので、お呼ばれしてくれてお呼ばれいただいて、行ってきました。小学館漫画賞受賞パーティー、小崎さんの、でその後で飲むっていうか、ずっと喋ってる感じでしたね。朝まで飲むっていうか、酒飲んでたけど、そんなガンガン飲んでっていうよりもなんか喋り続けてたね、お二人と漫画家さんお二人と。で529、おっちゃん来てたのに出遅れピャーって書いたんですけど、まあ、すいませんね、1ヶ月ぶりなんで。で530、2000年3月の日比谷線中目黒駅だった。死者5名、思ったほど多くなかった。いや、それでも多い。思ったほどって何十名とかいう規模だと思ってたってことだから、5名で思ったほど多くなかったっつってんのかもしれないけど、まあ5名でもね、死者出ちゃってるわけですから、はい、それは。で531、熊本グリーンランドだっけ、足つかむ幽霊出るの。知らない。熊本グリーンランドっていうとこも知らんけど、足つかむやつが出てくるの。で532、漫画家さんとお話よだれが出ちゃうと、まあ、好きな人はね、また、で、533、小崎って小崎雄介、それとも妹の方と、まあ、小崎さんちは、まあ、皆さんクリエイター、あのアーティストの方が皆さんいっぱいいらっしゃるんですけど、妹さんの方です。小崎愛さん、愛さんの方ですね。はい、すごかった。有名どころの漫画家さんがわーっていっぱいいるところに、なんで俺ここにいるんだろうって思ってましたけど、浦沢直樹とか結城正美さんとか、まあ、自分初めてじゃなかったんですけど、2度目3度目ぐらい 見ましたけど、間近にいたのびっくりしたな。で、534、おーすげえマジかと、すごかったな。 なんかで、なんでか知んないけど、自分が何度かこうそういったのに、何度かっていう言い方も変だけど、なんかいろいろとお呼ばれして行ったりするおかげで、この人が誰、あの人が誰って、変な話、担当編集すら顔を知ってるっていうね、自分が担当編集とか編集長の 顔まで自分知ってるっていう、お前何者だと言われたけどで535、小崎先生っていつもなぎなた持ってる方の人と、うん、いつもなぎなた持ってない方と持ってる方がいるんだかよくわかんないですけど、なぎなたの漫画の方ですね、朝日ナグの方です自分がなんだ、二度、実際作画中の現場に呼んでいただいて、そこで生配信したりしてるやつですね。まあ録音ファイルとかもあるんで、もしよかったら小崎さんの生声入ってますよ、うん、あとアシスタントさんもね、入ってますけど。で、536、コナンの人も小学館だっけと。コナンサンデーは、サンデーってあれ小学館？あんまり出版社ってあんまり気にしてないのよね。で、537、でも青山豪昌はいなかったと思うけど。で、537、怪談のラジオで漫画の話ばっか聞くのも申し訳ないのですが、足立先生と高橋先生もいたのでしょうか、これだけは聞きたかったのですと。足立先生、高橋先生、多分どちらもいなかった、いたのかな。いや、自分が行ったのはあくまでも二次会のパーティーの二次会なんで、さすがに本パーティーには呼ばれませんから、だから分かりません。で、538、師匠シリーズもアニメとかドラマでしたっけ、なんか怪談すごいですよね最近と。師匠シリーズ、今その書籍化漫画化されてますけど、実写映画化ドラマ化アニメ化するっつってこと言ってましたよね。なんか来年はすごいですね、ショーシリーズは。はい、なんか一気にこう攻めてバーッとね、で539、朝日ナグは怪談じゃないかと。怪談なの朝日ナグ、で540、まあ、怪談全然違うと思うね。540、こんばんは、久しぶりの配信ですねと。1ヶ月ぶりです。嬉しいです。でも眠いので録音を聞かせていただきますと。あざす、録音だけでも十分でございます。で541、おっちゃんって周りになんて紹介されるのと。ネットラジオで怖い話読んでる人のサラリーマン、でやけに漫画家に聞かれてるっていう風によく言われます。で、なんかめちゃくちゃ話読んでるらしいですよ的な、数千は読んでるみたいですよみたいな、そしたらみたいな言われますけど、で、次第89話目、サンズリバーさんで真夜中のドライブ四国編。僕は8年前、都会、関西での生活を終え、生まれ故郷の四国へ帰省した。何もかもが懐かしく、都会生活の慌ただしさから解放されて気分爽快だ。仕事人間で完璧主義を貫いてきた自分にとって、心休まる日々を満喫した。まずは半年間は仕事をせず、これまで休む間もなく働いてきた体と心をリフレッシュした。その間、大好きなドライブを楽しんだ。とある喫茶店のカウンター席で若い女性と隣り合わせになった。話をしていくと、同じ神戸で住んでいて、僕と同様に帰省したとのことだった。その上、僕が勤めていた兵庫県の某ドーナツショップの常連客だったことも聞いて驚いた。本当に奇遇というか、世間は狭いと感じた。 もちろんすぐに意気投合し、お互い連絡先を教え合った。ある日ドライブに行くことになり、夕食を共にして山間部へと向かった。いろいろと共通の話題で楽しみながら車を走らせた。最初は夜の森林浴というわけのわからない名目で行った。街中を通り過ぎ山道へと入り、自然はいいねなどと話しながら車を進めた。女性を乗せているので運転には気をつけていたが、突然彼女が言った。ちょっと飛ばしすぎ。そんな感覚はないとスピードメーターを見ると100キロ近く出していたことに驚き、スピードを落とした。普段ならありえないことだ。どんどん奥へ行くと道が細くなっていった。彼女は今度は悲壮な声で叫んだ。早く引き返して。僕がなんで、まっすぐ行った方が近道やでと答えたら、彼女はこう言った。危ない、気配がある、取り憑かれる、怖い。僕は誰じゃおらんちや、誰もいないよとなだめたが、彼女は首を横に振り涙目になっていた。僕はあのスピードのことを思い出し、すぐ引き返すことを決めた。今度は安全運転を心がけたのだが、彼女は急いでとさっきの逆のことを言う。しかし緩やかな下り坂でアクセルが効かなくなり、ブレーキを踏んでいるかのようにスピードが落ちていく。危ないと思い車を道の左に寄せながらアクセルを踏み続けたが、空ぶかしになりとうとう止まってしまった。何度アクセルを踏み込んでも動かない車、半べその彼女。一度エンジンを切り外へ出た。誰もいないし何の気配もない。僕は彼女に言った。俺は亡きおふくろに守れ中佐中期、なんちゃ起きんで、守られてるから何も起きないよ。とにかく安心させてから再度エンジンをかけ、ゆっくりアクセルを踏んだ。すると正常に走り出した。それから無事に街中へ戻り、彼女は落ち着きを取り戻した。時計を見ると午前2時を回っていた。彼女を家まで送り、僕も自宅へ帰った。あれは何だったのだろう。僕の身には何も起きていないし、何も感じなかった。再び訪れ確かめる勇気はなかった。それにしても山という場所は不思議だ。一体何が潜んでいるのだろうか。以上、真夜中のドライブ四国編という題目の話でございました。で次行く前にジータレス読み、542、朝日名国もそのうち武将の妻が30人切り殺した伝説のなぎなたとか、なぎなたとか出てくるんじゃねえ、呪われてるやつと。全然女子高校生のなぎなたの部活の漫画のやつなのに、切り殺した伝説のなぎなたとか出てきて、これ真剣になってるから完全に、殺人が起きてるよ、あいつは知ってるのかライデンみたいなやつ、武将の妻が30人切り殺したっていう伝説のあのなぎなたはっていうやつはないわ。そうするともうなんだろう、あのハイパーバトルになっちゃうから、もう戦闘力とかもドラゴンボールみたいになっちゃうから。で、次第90話目、異邦人さんでパリの思い出。実に8年ぶりのパリでした。8年前の僕は欧州最大の夏のイベントツール・ド・フランスを観戦するためにパリへやってきたのでした。ツール・ド・フランスとは毎年7月にフランス全土を使って行われる自転車ロードレースです。 真夏の23日間の期間中、選手はアルプスやピレネーの過酷な山道に挑戦しなくてはなりません。また、全世界の自転車メーカーがこの時ばかりに自社の製品をアピールする機会でもあります。僕は8月初旬にパリに到着したため、終盤のレースとシャンゼリゼ大通りでゴールの瞬間を観戦できました。その時、ツアーのコンダクターをしてくれたのがカトリーヌだったのです。彼女はレースが行われる要所要所の街に宿を手配し、僕のために山道でも安心のランドクルーザーをチャーター、運転手もしてくれました。こうしてあの年の夏の1週間は彼女カトリーヌと過ごしたのでした。翌日、凱旋門の前でカトリーヌが用意してくれた観覧席で、僕はランス・アームストロング率いるアメリカチームが歓喜の7連勝のゴールテープを切る様子を興奮の中で見ていました。隣の席には見知らぬ観客がいるだけでカトレーヌの姿はありませんでした。今朝、観覧席のチケットを僕に渡すと彼女は車を返しに行ったまま戻っては来なかったのです。あれから8年経った今、あの日の思い出を追ってまたパリにやってきた僕は、今度は一生忘れられない恐ろしい体験をすることになろうとは思いもよりませんでした。空港から真っ先に僕が向かったのはモンパルナス駅近くにある旅行代理店です。8年前、カトリーヌが勤めていた会社です。まだ彼女がいることを期待して飛び込んだその店には、カトレーヌの姿はないばかりか彼女のことを知っている人は誰もいませんでした。仕方なく、最後に泊まったあのカルチェル・ラタンのホテルをとりあえず今夜の宿に決めると、荷物を下ろしシャワーを浴びていました。すると、懐かしい声がドアの向こうから聞こえてきました。そうです。カトリーヌの艶やかな声です。間違いありません。僕は濡れた裸のままバスルームのドアを開けていました。そこにはすでに一糸まとわぬ姿のカトリーヌが僕を見上げるように立っていました。僕は彼女の髪の毛を、頬を、唇をあいぶし口づけをしました。そしてバスタブの中で彼女の体の隅々を僕の唇であの日と同じようにあいぶして行きました。その後は記憶が途切れて思い出せません。しかし意識が戻った時、僕が横たわっていたのはバスタブではなく、真っ暗な地下室のような場所に置かれている箱の中でした。ぼんやりとした頭でもそこがどんな場所なのかは想像ができました。今僕の入っている箱は間違いなく棺で、隣に寝そべっている硬いものは骸骨に違いありません。裸のままの僕でしたが、別に寒くは感じませんでした。もしかすると僕も死体になってしまったのか、そう思えたほどです。しかし触ると僕の体にはまだ肉がついていました。起き上がって壁をたどっていくと、鉄の扉が半開きになっていました。思い切って大きく開けてみると、外から薄い明かりが漏れて中を照らし出しました。心臓が飛び出しそうな光景を見てしまいました。おびただしい骸骨やシャレ神戸がこの部屋の床に積み上げられているのです。その中でミイラのようになって箱の中から僕を見つめている死体がありました。髪の毛は抜け落ちて、目玉も皮膚もありません。しかしその死体は確かにこう言いました。見てほしくなかった私のこの姿、この黄泉の世界を。そして棺から起き上がってこようとしています。僕はただただ恐ろしくなって部屋の外に出て、扉を強く押し閉めると、明かりの見える方向に走り出しました。ドブのような悪臭のする地下の通路を走り続けました。とても長い間走ったような気がします。ようやく通路の天井の隙間からお日様の明かりが見えるようになり、さらに進むとマンホールの鉄はしごがありました。そこをよじ登ってマンホールの蓋を開けてみると、見覚えのある建物が見えました。地上の石畳の上に仰向けになっていると、一人の浮浪者のような姿の男が近づいてきて、一枚のシーツを裸の僕にかけてくれました。ここはどこ？ 礼を言う前に男に尋ねていました。ここは指定と目の前がノートルダム寺院じゃ。男は優しい声でそう答えると続けて、あんたはセーヌ川の下の片昆布から逃げてきたのじゃね。生き返ったのじゃよ。おめでとう。そう言って大声で笑い去って行きました。その後寺院の救護室に案内された僕は、そこで牧師さんから対岸のカルチェル・ラタンで8年前に大火事があって大勢の犠牲者が出たことを知りました。カルチェル・ラタンの名の通り、僕の宿のあった地域はラテン系の国々をはじめ世界から文化都市パリに集まってくる若者の街でした。大火事があっても犠牲者の大半は身元が分からず、無縁仏としてセーヌ川の地下にある片昆布と呼ばれる墓地に押し込められたのだと牧師さんは教えてくれました。8年前のあの日、彼女は僕の宿のあったカルチェル・ラタンに戻ったのだろうか。そうだとするとなぜ。僕は未だにその訳が分かりません。以上、パリの思い出っていう題名の話でございました。で、次、第91話目、会計さんでだるまさんが転んだ。皆さんはだるまさんが転んだという怖い話を知っていますか？内容は、お風呂で髪を洗っているときにだるまさんが転んだと口にしてはいけないという話です。私はその話を見て好奇心からやってみようと思いました。で、髪を洗っているときにだるまさんが転んだと言ったんです。でも何も起こりませんでした。ああ、やっぱりなと思って顔を上げると鏡に映っていたんです。顔が隠れている髪の長い女の人の姿が。バッと振り返ると何もなくて、もう一度鏡を見るともう何も映ってはいませんでした。これが私が昨日体験した話です。鏡に姿が映った以外特に害はないと思うので大丈夫だとは思っているんですが、やっぱり面白半分でこういうことはすべきではないですね。以上、だるまさんが転んだっていう題目の話でございました。で、次くめんジータレス読み543、う、来たか、縦読み階段だるまさんが転んだ。縦読み？縦読み階段どういうこと？よくわかんない。で、543はもう読んだ。で、次、第92話目、雷鳥1号さんで見つけたっていう題名の話。同級生の話。学生時代、彼は頻繁に引っ越しを繰り返していた。よほど今日移るのが好きなのだと思っていたが、どうもそうではなかったらしい。引っ越しの話題になったとき、彼はおかしなことをのたまった。大学生になって一人暮らしを始めてからなんだけどね、俺って見えない女に取りつかれたみたいなんだと。はじめは夜寝ていると、いきなり足首がギュッと強く掴まれたのだという。 驚いて目を覚ますと、見つけたと女の声がして、同時に掴む感触が消えた。眠いのでそのまま寝てしまったが、朝起きて確認すると足首に青あざができていた。それからなんだよね、部屋に何かが居ついた。動いていると目に見えないけど柔らかい何かにぶつかることがある。寝ていると足や髪をつかまれて起こされるなんてしょっちゅうだ。風呂に入っていると誰かが同じ浴室内でウフフフフと笑いかけてきやがる。狭いユニットバスだから俺以外は誰も入っていないはずなのによ。しかし慣れってすごいもので、気にならなくなって熟睡できるようになったんだ。まあ相手の姿が見えなかったっていうのもあるんだろうけど、でもそのまま放っておいたらなんかどんどんとパワーアップしちゃってさ、夜にドアというドアが勝手に開いたり、テレビや電灯が一人でについたり、水道が出っ放しになったりするもんだからほとほと困ってしまったんだ。お払いも何度か受けてみたけど、あれはあれだね、効果はないね。いや本物に払ってもらえば効くのかもしれないけど、そんなのつてないし、だからもう諦めてさっさと逃げることにした。そう、引っ越し。新しい場所に引っ越すとしばらくの間は、普通に行けるんだ。残念ながら今のところ保って半年なんだけどね。だいたいそれくらい経つとまた見つけたってギュッと掴んでくる。まあ俺自身も引っ越しは嫌いじゃないからなんとかなってるけどさ。人外にはすごくモテるんだね。感心した私がそう感想を述べると、なぜか彼は押し黙り、それからしばらく話し相手になってはくれなかった。あ、ちなみに彼は大学を卒業後遠くの県で就職したのだが、見えない女もそこまでは追ってきていないということだ。以上、見つけたっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ544、0時を回ってしまったのでまだまだ聞きたいのですが、後で録音ファイル聞かせていただきます。花粉症&喉を大事にと、あざっす。で545、お風呂に入って頭を洗っている時って書いてあって、縦読みするとお前、ちょっと待てよ、お前を呪い殺したいって、いう風になってますよってことなんですね。ものすごいこう開業してるタイミングがおかしいから、確かにこれだと縦読みだってわかる。で546、録音ファイルって全て上がってるんですか、もっと初期の頃のはないんでしょうかと。録音し始めたのが配信して4、50回経ってからってことと、その頃は自分はこういうことをやってたわけではなく、もともとは自分はゲーム朗読実況スレでゲームをやってたので、その頃のはあんまりっていうところでアップしておりません。はい、そんな感じでございます。だからほぼ大半がアップされてるっていう、すべてじゃないです。そもそもすべてはないんですけど、録音してないんで 4,50 回、まさかこんなに続けるとは思ってなかったので、で、次、第93話目、クズさんでオルゴール。自分の祖母は小物を集めるのが好きだった。自分も雑貨好きなのでよく祖母のものを見せてもらっていたのだが、その中で特にお気に入りだったのがオルゴールだった。木製のピアノの前にブリキの人形が腰掛けているもので、ネジを回すと人形がまるでピアノを弾いているような動きをする。曲はディズニーの小さな世界。 子供の頃はことあるごとに祖母の部屋に入ってそのオルゴールを聞いていたが、大人になるにつれて次第に回数は減っていった。中学の時祖母が亡くなった。大往生だったのであまり悲しいという感じでもなかった。久しぶりに覗いた祖母の部屋は物を大切にする祖母らしく、きれいに整頓されどれも良い状態で保管されていた。ふと思い出してオルゴールを手に取った。ブリキの人形は変わらず可愛らしかった。ネジを回して机に置く。するとなぜか桜桜の曲が響き始めた。桜は祖母が好きだった花だ。それを聞いた瞬間無性に悲しくなって大泣きした。泣いて泣いて泣き疲れてそのまま祖母のベッドで寝て、起きた時にはオルゴールの曲は小さな世界に戻っていた。あれはきっとつくも神みたいなものが大事にしてくれていた祖母の死を、悼んでくれたんじゃないかと思っている。そのオルゴールは今自分の部屋にある。自分の時には曲を変えてもらえるだろうか。だとしたらどんな曲だろうか。少しだけ気になっている。以上、オルゴールっていう題名の話で出した。で、次、第94話目、サンズリバーさんで列車のお話。私が関西にいた頃、行きつけの飲み屋さんで某大手私鉄の運転手さんと仲良くなった。その人から聞いた話である。列車には車と同じように車両ごとに異なった番号が付けられ、関西では4桁が基本らしく、古いものから1000、2000、3000とタイプ別に付けられるらしい。これが俗に言う〇〇系というわけだ。そしてさらにある決まりがあるという。その決まりとは、3000の次は5000になるということだ。私は冗談めかしに、死の番号を避けてると聞いたら返答はその通りだった。そして人の命を預かってるからねと付け加えた。科学や技術が進んだ現代でも縁起担ぎがあるのだと思った。ただそれ以外では死、4も使うとのことだった。その人はまあまあベテランで人身事故等も経験している。人がホームから飛び込むときはえいっとジャンプしてくるものではないという。そして通過する駅でスピードを出していても事故に遭いそうなときは何か違和感があるらしい。飛び込もうとしている人を何かが招いているといった感じだと言っていた。だからふわーっと何かに引き寄せられるように落ちてくるという。遺体の処理は警察が来ても触らず鉄道会社の職員が行うと言っていた。その方法とはピーズギンズギュンである。そして遺体搬送が終わると列車を車庫へ入れる。事故車は直ちに検査を受け、必要に応じて修理や部品交換が施され、見た目には事故車とわからなくなるらしい。しかし列車の番号は変わらないため、その番号がずっと記憶にとどまるとのことだった。車庫にはたくさんの線路があるが、一般には公表されていない人身事故を起こした車両専用のレーンがあるという。その車両はそこで一定期間旧車として置かれると言っていた。その後神主により、ご祈祷が行われ、試運転をした後にダイヤに戻るとのことだ。また縁起担ぎかと思ったが、そうしなければその車両は続けて人身事故を起こすのだそうだ。どこまで本当のことかわからないが、現代科学では解明されない何かがあるのだろう。今あなたが利用している列車が事故車でないことを祈る。仮に事故車でもしご祈祷を受けていなければ、それは人知の知るよしではないのかもしれない。 以上、列車のお話っていう題名の話でございました。で、次画面、ジータレス読み547。そういえば花粉症の季節か、俺もそろそろ花粉ばらまくかなと。やめてほしい。っていうか、人なのに花粉をばらまくってどういうことなんだよ、よくわかんないけど。花かと、ラフレシア。で、第95話目、ラドシーさんで、先輩が一人きりのキャンプ場で食い意地を発揮し、後でゾッとした話。っていう題名の話。先輩は本格的アウトドア派ではなかったが、たまにキャンプに行くことがあった。一人きりでテントを張り、火を焚いてぼーっと眺めるのがいいんだそうな。ある時先輩はシーズンオフを狙って某キャンプ場へ行ったが、団体の先客がいた。彼らはバーベキュー&カラオケ大会で騒がしく、先輩は大変迷惑したという。けれども、彼らが焼いている肉だけは羨ましかった。どうしても焼肉が食いたくなった。それで翌日、先輩は奮発して肉を調達しに行った。ところが戻ってくるとテントに木の枝が刺さり大きく裂けてしまっていた。肉を買った上に痛い出費だがしょうがないのでバンガローを借りた。それから気を取り直して夕飯の焼肉の支度を始めた。前の晩騒いでいた団体はもうおらず、今火を起こしているのは先輩一人きりだ。これぞ真の一人焼肉と先輩は肉を焼いては食い、食っては焼いた。満腹すると後始末をして、残った焼肉とおにぎりを包んでバンガローに戻った。辺りが真っ暗になった頃、先輩は狭いバンガローでゴロゴロしていた。その晩風は穏やかで、チリチリと鳴く虫の声が止まった。と、表から扉が叩かれた。コンコン。はっとして耳をすます。コンコン。空耳ではなかった。しかしこんな時間に管理人や誰かが来るわけがない。そのままじっとしているとしばらくしてまた虫が鳴き出した。割とずぶとい先輩だが、この時はなぜか嫌な感じがしたという。ついでに言うと、このバンガローには内鍵がついていなかった。再び虫の声が止んだ。今度は扉の向かい側にある窓からコンコン。窓はガラスではなく、戸板を窓枠にぶら下げたような代物だ。今は閉めてあるので表は見えない。コンコン。先輩は窓の戸板を見ながらそーっと立ち上がった。そしてちょっと考えた。表に何かいるとして、そいつは割とでかいやつだ。しばらくしてまた扉からコンコン。無視して寝ようにも戸締まりがないのは精神衛生上よろしくない。外開きの扉とは不安なものだと実感したという。先輩は扉の取っ手にテント用ロープを結びつけると、それを引っ張って窓の金具に引っ掛け、扉と窓がロープで引っ張り合うように工夫した。どうせ気休めだけど、やらないよりはマシだろう。と思ったその時、ギッと扉が音を立て、ロープがピンと張った。そしてふっと緩んだ。先輩はなるべく音を立てないようにロープを二重三重に補強すると、荷物をまとめて靴を履き、懐中電灯と十徳ナイフを持って、壁に寄りかかって座って寝ることにした。いつの間にかまた虫が鳴き出していた。それからノックの音はやみ、ロープがいきなりピンと張ることもなかったが、先輩はほとんど眠れずに朝を迎えた。とりあえず焼肉とおにぎりを腹に詰め込んで表の様子を伺うと、急いで管理事務所へと向かった。受付はまだ閉まっていて誰もいない。が、そこで荷物を下ろすと気が緩んだのか、座って眠りこけてしまい、気がつくと出勤してきた管理人のおっさんに揺り起こされていた。先輩の話を聞いたおっさんは、出たか、とつぶやいた。出たか、ここ20年は出なかったんだがな。そいつは熊でしょ、危なかったですよと私が言うと、先輩は、 本当は食料とか捨てて退避した方がいいんだってね。熊と焼肉取り合ったらな、絶対に負けるよな。それからふと、熊というのは律儀にノックするものなのかと言った。その後先輩が一人でキャンプに出かけたという話を聞いたことがない。野生の脅威みたいなものを感じて怖くなったのかと思いきや、よくよく考えてみると変質者とか殺人鬼が出てきたら絶対負けそうで怖いという理由だそうだ。以上、先輩が一人きりのキャンプ場で食い意地を発揮し後でゾッとした話っていう題目の話で出した。で次がジータレス読み、548、こんばんは。放送されたんですね。今から聞かせてしたらもらいますと、よろしくお願いしますですと、あざっす。で549、おっちゃんこんばんは、聞かせてもらうよと、まっちゃんじゃないですけど、あざっす。で550、最近過去録を適当に聞いてたら師匠シリーズ初読み会だったと、これは長く楽しめそうだなとか言ってたと。んなこと言ってた、長く楽しめそうだなと。てかすげえ量その時もあったんだな、うん。あと自分の声が若々しく張りがあって笑ったわ、はい。若々しく張りがある、もうその時からおっさん言われてたけど。で551、虫が鳴いたり、止まったりってのがリアルでやだなと、うん。なんかこうパッとこう実際にこう映像化したときに嫌だよね、うん。で552、この話は面白いなと、うん。で次、第96話目、リホーさんで倍以上返し。春も過ぎ初夏も間近という5月初めの頃だった。雪は消えてもまだまだ寒い日が続くある日、急な用事で知人宅へ向かうことになったのだが、移動は車だしいいだろうとジャージの上にパーカー、足元はサンダルという軽装で出かけることになった。用事も終わり森に囲まれた帰り道を進む途中、ふとあるものが視界に入ってきた。枯葉の中でひときわ目立つ王緑の群れ、車を止めて確認すると思った通りフキノトウの群生であった。本来シーズンは過ぎてるはずだが、日陰で溶け残った雪のせいで今頃生えてきたんだろう。まあともあれ今晩のメニューの一つだなと取りに行くべく森に入っていったのだが、いたっと突然足元に鋭い痛みが走った。どうやら栗の伊賀を踏み抜いてしまったようである。慌てて周りを見ると辺りには数本の太い栗の木が生えていた。栗の伊賀ってのはなかなかタフなもので、秋に落ちたものが鋭く硬いまま雪解けと同時に出てくる。この感じではそこら中に散らばってるだろうなとペラペラのサンダルで来たことを後悔したが、どうせ戻っても踏みそうだからとそのまま進むことにした。注意しながら歩いても枯葉の下に潜む伊賀を見つけるのは至難の技である、というか全くわからない。枯れ枝で蜜筋を作りと工夫はしてみたものの、森の中には悲痛な声が響き渡っていた。何回目だろうか、また栗の伊賀が薄いサンダルを貫通し思わず声を上げた時である。伊賀、伊ん、ハモった。確かに自分の上げた声に対して甲高い声が重なったのである。思わずネズミでも踏んづけたかと思い調べるが、足元にあるのは落ち葉と小枝、そしてひときわ丸々とした栗の伊賀だけである。だが確かに声は聞こえた。踏んだせいか、一瞬悲鳴を上げる伊賀の絵が脳裏をよぎり、なほなと自称するも、聞こえた以上はやはり気になる。バカバカしいと思いつつも枝で小突いたりして転がしたりしてみる。どう見ても何の変哲もない伊賀だ。 ちょっと考えた後、もし仮にこいつが音を出したのだとしたら踏みつけられたからだよなと思うも、さすがに試せば自分も痛い。よし。近くにある太く長い枝を手に取り、ふんと思いっきり伊賀に振り下ろす。伊賀はちょっと地面にめり込むと、次の瞬間まるで壁にゴムボールを叩きつけた時のようなすごい勢いで顔にぶつかってきた。おたけびのごとき悲鳴を上げ、痛みにもだえながらもその元凶の方へ目をやると伊賀が消えてる。いや、よく見れば5メーターくらい離れた場所に転がっていた。いつの間にあんな場所まで。いや、その前になぜめり込んでたやつがおかしな角度で顔に飛んできたんだと疑問だらけではあったが、痛みと顔に刺さった伊賀の破片でそれどころではない。結局縁の塔すら取らずに手当てのため急いで車まで逃げ戻った。同じ道を引き返したにもかかわらず、行きよりはるかに多い伊賀を踏むというおまけ付きで、単に偶然が重なった結果だったのかもしれないが、自然相手に下手にちょっかいは出すべきものではないなと痛感させられるには十分な出来事であった。以上、倍以上返しっていう題名の話でございました。で、次ラストに近づくにつれてまた長い話が増えてる。第97話目、異邦人様で英国戦勝記念日。普段はすっかり記憶の彼方に消し去っているのですが、毎年8月15日がやってくると思い出してしまう僕の悪夢のような体験があります。それは今から5年前、2009年の夏のことでした。この年まだサラリーマンだった僕は夏にまとめて長期の休暇を取り、ヨーロッパに旅行に出かけました。欧州を列車で気ままに旅をするため、出発前に日本で2週間有効のユーレイルパスを購入して、まずは JAL の飛行機に乗りパリに旅立ちました。そしてスイスのジュネーブ、インターラーケン、ユングフラウ、イタリアのミラノ、ベネチア、ローマ、カプリ島、オーストラリアのザルツブルグ、ウィーン、ドイツのミュンヘン、ローテンベルグ、ケルン、オランダ、ベルギーを経由してイギリスのロンドンに特急列車で向かってました。しかしロンドンでの宿はまだ決まっていませんでした。早速ロンドンの玄関ビクトリア駅に到着すると、駅構内の案内所に飛び込みましたが、言われるままにパスポートを窓口の人に提示し、宿の紹介を頼んでも、ホテルはどこも満員で日本で民宿にあたる場所も空きはないとの答えでした。もう日は落ちて夜8時近くになっていました。仕方なく案内所を出て旅行会社の代理店を探してみましたが、どこもすでに閉まっていて人影も見えません。意を決してビクトリア駅に隣接したペンション街の中の小綺麗なプチホテルナイトバタフライに飛び込んで今夜の宿泊を申し込んでみましたが、やはりフロント上の答えは即座に満室。途方に暮れて出口に向かおうとしたその時、フロントの奥から艶やかな女性の声で、ちょっと待ちなさい。振り返ってみると、落ち着いた上品な姿の女性が立って僕を手招きしていました。明日は8月15日なのよ。知っているでしょ、ロンドンでは記念行事があるの。対日戦勝記念日。だからロンドン中のホテルもうちみたいなペンションも日本人は泊めることができないの。イギリス人のお客さんは今夜から大騒ぎをして祝うからトラブルになるでしょ、だから敬遠するのよ。ここでももうすぐレストランで酒会が上がるから、ここにはお泊めできないけれど。お困りでしょ、少し待っていてね。そう言ってその女性は奥に戻るとスタッフにいくつか申し付けて再びフロントのあるロビーに現れた。私服になったその女性は先ほどよりもずっと若く見え、キーラナイトレイのように輝いて見えた。女性は僕の先に立って高級店が並ぶナイツブリッジを通り、ハイドパークの南まで来た時、木立に囲まれた、おしゃれな邸宅の門の前で立ち止まり、 堅牢に備えたレンガ造りの門の鉄の扉を自分で押し開け、そして僕を中庭に招き入れてくれたのでした。そこには広々とした大きなバラ園がきれいに整備されていて、丹精にガーデニングを楽しむ家主の上品な趣味が疑われるほどの立派な庭園でした。その時、街灯の明かりに照らし出された美しいバラの、香りが発する芳醇、違う、バラの、花が発する芳醇な香りに気を奪われていなかったら、かすかに土の中から聞こえるささやき声を聞き逃すことはなかったでしょうに。さて、その後、この豪華な邸宅に招き入られた僕は、今夜の宿としてこの屋敷の2階の一部屋を与えられたのでした。ここは客間らしく、部屋の広さもゆったりとしていて、豪華な刺繍を施したビクトリア調の家具にもエレガントなセンスが感じられました。ただ彼女から靴を履き替えるように言われ、室内用のスリッパのような靴が部屋のドアの前に置かれていました。そして急遽用意してもらった簡単な夕食を食堂で済ませると、この家のご主人が姿を現しました。初老の穏やかな風貌の紳士でしたが、車椅子に座った下半身は大きな膝掛けで覆われていました。ようこそおいでくださいました。何のおもてなしもできませんが、ゆっくりしていってください。どうです、しばらくの間お泊まりいただいては。なあ、エリザベス。そう言って私を招いてくれた女性を振り返った。
そうね、私もそう考えていたところなの。いいアイデアだわ、ジョージ。
僕が返事に詰まっているとき、二人は顔を合わせて微笑んでいました。それが何のサインだったか、そのときは全く知る由もありませんでした。ご夫婦が食堂から去ると、続いて僕も部屋に戻り、シャワーを使った。この度は夜行列車を何度も利用したこともあって、毎日ホテルでバスやシャワーを使うことができなかったので、熱い湯がとても嬉しかった。その上、大きなバスタブまであって、ゆっくり風呂を楽しむことができて、極楽気分に浸っていた。その時だった。ドアノブがゆっくりと回って、ドアが静かに開く音がした。僕は一瞬驚いたが、お湯は熱すぎないというエリザベスの声が聞こえると安心して、再びリラックスを取り戻した。ちょうどいい加減ですよと、ちょっとおどけた口調で返すと、すぐさま、じゃあ私も一緒にお風呂しちゃおうかなの声が終わらないうちに、エリザベスはバスの部屋のドアを開け、そこでタオルを脱ぎ捨てて全裸の姿になって、広いバスタブの湯に体を沈めてきた。広いと言っても、彼女の体の半分は無防備な僕の裸体の上に乗っている。傲慢な熟れた女性の肉体が僕の局部を圧迫し、押しつぶした。反応は抑えようがなかった。彼女は今度はうつ伏せになって、たわわな胸を僕の顔から下半身にこすりつけて、僕を挑発してくる。そこからは僕の理性はどこかへ飛んでしまった。その後の二人は動物の発情そのものだった。快楽の海の中で寝入ってしまった僕は、数時間後目が覚めると、またさっきのが妄想であるような感覚に襲われました。もちろんエリザベスの姿は部屋にすでになく、窓から見えるあたりの景色は真っ暗です。真夜中の1時でした。僕はこの時強い喉の渇きを覚え、そっと階段を降りてキッチンへ行って水を飲もうとしていました。すると居間の方から二人の声が聞こえてくるのでした。もう十分楽しんだかい、エリザベス。
ありがとう、あなた。でももう十分よ、ジョージ。
じゃあ今夜あたり始末するかい。
もう昼間あの方が出かけた時に穴は用意しておいたわ。
靴は残すなよ。
大丈夫、いつものように階段の下の納戸にしまったわ。
僕は恐ろしさに床を這いながら階段のところまで戻ると、納戸の戸をそっと少しだけ開けてみました。するとそこには男物の靴が山のように積み上げられていました。僕は自慢のトレッキングシューズをその中から見つけると、荷物を持って2階の窓から庭園の芝生の上に飛び降りて、バラ園の中を出口の門に向かって一目散に走って逃げようとしました。するとバラ園の中から、俺も連れて行ってくれ、バラの肥やしになっていく、助けてくれといった叫びがあちこちから聞こえてきて、足がすくみましたが、体中にバラのトゲを刺したまま逃げ帰りました。以上、英国戦勝記念日。 ていう題名の話でございました。わかんない感じが多かった。でジータレスミ553、豪著、豪車、華奢の車か、で554、追うと、追うじゃないです、で第98話目53でクローゼット、僕の部屋の話をしたい。僕の部屋は実家の2階6畳プラスクローゼットの南向きの部屋。日当たりもよく風通しもいい。おそらく2階の部屋で最も快適であろう部屋なのだが、なぜかそんな部屋にいるのが気持ち悪いのだ。常に何かに見られているような気持ち悪さを感じる。その視線のもとはクローゼット。夜眠る時になると意識せざるを得なくなる視線と気持ち悪さに、どうしても扉を開けたままにしていられなくて、隙間もないようきっちり閉めたことを確認してから眠りにつく毎日だった。そんなある日、ふと夜中に目が覚めた。何かの気配を強く感じたのだ。それはベッドのちょうど向かい側、クローゼットの方からだった。その日は仕事が忙しく、帰りが夜中になったため、意識朦朧としながらなんとかベッドにたどり着いた状態で、クローゼットの扉がちゃんと閉まっているかなんて確認する余裕もなかった。そのせいか、暗闇の中、目を凝らすとほんの少しだけ両開きの扉と扉の間に隙間がある。その間から目が出ていた。電気も何もついていない真っ暗闇の中、それが見えることなどあるはずがないのだが、確かに目があった。何をするでもなくじーっと見つめられるだけ。とてもじゃないが扉の中を確かめる勇気もない。どうすることもできなくて、布団を頭からかぶって平気なふりをすること何十分。気づいた頃にはその視線も気持ち悪さもどこかへ行ってしまい、その日はそのまま寝落ちしてしまった。その後も目が現れることはなくも、きっちりと閉めたクローゼットの中から気持ち悪さを感じることはあったのだが、月日は過ぎ、理由になりそうな問題を発見したのはその年の年末になってからだった。年末の大掃除で神棚の掃除を父がしていたのだが、ふと神棚の上を見るとそこに雲の字がないことに気がついた。神棚の上の天井には雲の字を書いて貼り、2階があったとしても神様の上に何かがあることのないようにするのが当たり前だと思うが、我が家の神棚にはそれがしてなかったのだ。我が家にある神棚は備え付けのタンスの上にあらかじめ専用の部屋が用意されている形で、そのタンスの上、2階の部屋の場所に当たるのがまさに僕の部屋のクローゼットだったのである。ということは、クローゼットの中に入るたびに僕は神様の頭を踏んづけていたというわけで、ひょっとしたらあの日クローゼットの中から僕を見つめていたのは我が家の神棚に見える神様だったのかもしれない。真偽のほどはわからないが、とりあえず失礼のないようにはしておきたいと心に誓った。以上、クローゼットっていう題名の話で出した。で次、第99話目会計さんで背中にっていう題名の話。これは私が物心つく前のことです。私は当時のことを覚えてなくて、この話は叔父が話してくれました。小さい頃、私は両親の仕事が忙しかったので田舎の叔父の家に遊びに行ったり泊まったりしてたそうなんです。ある冬の日、その日も私は叔父の家に遊びに行って、当時飼ってた犬コウスケと母が迎えに来るまで遊んでました。しかし、いつも母が迎えに来る時間になっても来ず、心配していると、叔父に母から電話がかかってきて、
今向かってるけどすごい渋滞でなかなかそっちに行けそうにないから娘を泊まらせてもらえないだろうかという連絡でした。そして私はおじの家に泊まることになったんですが、それは起きました。お風呂も済ましていざ寝ようってなった時にインターホンが鳴ったんです。おじがこんな時間に誰だと疑問に思いつつドアを開けると、そこには一人の男が立っていました。いつからか降り始めていた雪を頭や肩に積もらせ、男がこう言いました。今夜一晩泊めてくれないかと。おじは私が泊まっていたのでどうしようか悩んでいると、コウスケが部屋から出てきて男の顔を見るなり吠え出したそうです。その声につられてか私も起きてきてコウスケと同じように泣き出したそうです。コウスケと私がいきなり泣き出したのでおじはびっくりして私たちをなだめようとしていると、男はやっぱりいいです、お邪魔しましたと逃げるように立ち去っていきました。おじは意味が分からず呆然としていると、しばらくして男が立ち去った方向と逆の方から警察が来て、ここに男が来ませんでしたかと聞かれたので、おじは素直に男が向かった方向を指さしました。警察はすぐに礼を言った後すぐに追いかけていったので、おじは未だに泣いていた私にどうして泣いているんだと聞くと、私は泣きながら、初めに来た男が背中に血がいっぱい出てる女の人をおぶってたと言ったそうです。後日聞いた話だと、ちょうど男は近くの大通りでひき逃げ事故を起こしていたそうです。被害に遭った人は女性で即死だったとか。以上、背中にっていう題名の話でございました。で、次ごめん、ジータレス読み555。なんか昔読んでいた雑学みたいな話だなと。そう、2階じゃなくても雲張っとかねえとねっていう、なんかありましたね、ような気がする、で、最後来た、やっと。もうブランクがあったから、もうこれは結構時間かかってやっと100話読み終えた。一番初めに始めたのが、去年の12月23日らしいから、かかりましたね、はい。第100話目、会計さんで遭難。これはおじが大学時代に体験した話です。当時おじは登山にはまってて、よく友達と山に登ってたそうです。その日はある雪山に登ってたんですが、途中で天候が荒れて遭難してしまったそうです。しかし運がいいことに小さな小屋を見つけてそこに避難したんですが、途中で怪我をしてた一人が亡くなってしまったんです。仲間だし死体を外にほっぽり出すのも気がとがめて、とりあえず中央に安置したんです。部屋の隅でもよかったんですが、ゲームの邪魔になるので中央に置いたそうです。雪山で遭難した時、寝たら死ぬぞってあるじゃないですか。しかし歩いてきて疲れもピークなおじたちは寝たかったので、4人で部屋の四隅に座って壁伝いに歩いて隣の人を起こして場所を交代するってゲームをしたそうです。一度起こしたらその場に座って一巡するまで眠れるんです。そしてそれを朝まで捜索隊が来るまで滞りなく続けて、おじたちは生き残れたそうです。以上、遭難っていう題名の話でございました。はい、というわけで、やっとこさ、百物語2014読み終えました、はい。全然最初、予定していたようなスタイルでこう配信できなかったんですけど、 本当はなんだ、あスカイプで、呼んでどうこうって話してたんですけど、やらずてかやれず、うん、分からず、なんでか知んないけど、という感じでやれなかったんですけども、とりあえず、なんとか、まあ、終えました、うん、はい。で、最後レス読み、ジタレス読み、ね、556ローシュタインの回廊って書いてあるんですけども、ローシュタインの回廊っていうのは調べる。悪魔崇拝等の黒魔術、ダークアートの儀として儀の一つとして行われていた儀式、儀式の方法は下記の通り、部屋の四隅をそれぞれ時計回りに ABCD と名付ける。 A に2人、BCD に1人ずつ目隠しした人間を立たせる。 A にいる人間の1人が壁を伝って B へ進み、そこにいる人間の肩を叩き、その場に留まる。肩を叩かれた人間は次の角へ向かって進み、同様にそこにいる人間の肩を叩き、その場に留まる。数十回このループを回したところで、1人だけ他のメンバーに気づかれないようにこっそり部屋から出る。次の角までたどり着いたにもかかわらず、誰もいなければこのループはストップする。で、本当なら4人では回せない。1人が移動中になるため隅に3人しかいられないはずなのですが、実はぐるぐる回っている。悪魔が召喚されたのだってのは儀式ですと。ああ、で、さっきの話も、まあ師匠シリーズとかでもなかったっけ。とにかく4人じゃできないんですよねこれ、4人じゃできないのに、4人で四隅のやつをやってるっていう、なんでこいつら回ってたんだっていう話ですね、さりげなくスーッといきますけど。で、557 DJ136 のオールナイトオチャラジやってたのかと、うん、題名も全部もうなんかいろいろ違うけど、まあやってたわ。で、558まだ陸のストックはあるのと。陸のストックないはず覚えてね、多分ない、あったらごめんなさいっていう、で559真ん中に寝かせてあった人が参加したんだなと、うん、でもそうね、中央にまあアンチね、まあそうね、仲間だし、まあ、歩き出したってことだな、うん、でもそうね、もう朦朧としてたから分かんなくなっちゃったのかな。で560世界のどこでも考えつくことは同じなんだなと。四隅よって夢鬼やんと、おつと夢鬼、はい、ありましたね夢鬼、はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。とりあえず100話読みましたんでね、全て終わりましたんで、じゃあ今回はこの辺でということで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルをまたアップしていただきたいと思っておりますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、この辺で終わりにします。お疲れ様でした、ありがとうございました。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。